質問はですね、師匠体とは何かと。師匠体っていうのはですね、躯体、重体、滅体、動体、躯体、重体、滅体、動体ですね。1、2、3、4、この4つの真理を、ね、悟ると、これを師匠体っていうふうに言うんですね。で、1つ目は躯体っていうのはですね、1つ目の躯体っていうのは人生は苦なりっていうことですね。ね、人生っていうのはもう苦しい、何をやっても苦しみしかないっていう ね、苦しみしかないという真理を悟るってことです。
これ仏教を聞いて、はい、聞いていても苦しみしかない。
仏教を聞いていてもということではなくて、だから先ほどお話をしたように、私たちの肉体には魂が宿っていて、で、その理性が、ね、この上の心である、ね、上の心である理性が下の心である感情を殺してしまっているために、上の心である理性が下の心である感情を摂取しているために、殺されちゃってるわけですよ、この下の心が。殺されちゃっているために、何をやっても苦しみしかないということです。
なくなれば苦しみではなくなる。
そうそうそうそう、この下の心が、復活すれば人生は苦しみではなくなるということです、ね。だから これがまずその正体ね、上の心が下の心を殺してしまっていると、ね、摂取しちゃっていると。だからこの感情といってもですね、私たちが感情といっても煩悩しか起きてこないんです。だから私たちが感情と呼んでいるものは、仏教でいうこの感情ではなく煩悩なんですね。で、煩悩っていうのは、正多、明門、利用の心と。正多。正多、明門、利用の心が起きると。結局その感情が殺されてしまっても認めてもらいたいっていう気持ちはこう起きるわけですよ、ね、認めてもらいたいと。ところがそれはその上の心はこれロボットだから、下の心から認めてもらいたいという信号は送られてくるけど、認めてもらいたいのはこの感情の方で、どんなに上の心が認めてもらっても下の心が認められなければ満足できないんですよ、ね、だからそのどんなに認めてもらっても、認めてもらいたいと思っても ね、認めてもらいたいと思っても、はい、その実際認めてもらったとしても心が満たされることがないから、うん、認めてもらえばもらうほどより苦しむということになる。だから名門の心が餓鬼を生み出す。だから私たちは感情としては認めてもらいたいと思っているけど、この感情が殺されてしまうとね、殺されてしまうと、もう認めてもらいたいものが変わっちゃうわけです。ね、だって、だからその殺されちゃった人はこう、なんていうんですかね、壺を買ったりするわけ。で、壺を買って、この壺を100万円もしたんだよって言うと、おー、100万円なんですかとかって言われて、みんなが認めてくれるじゃん。そうすると、ね、100万円の壺を認めてくれただけなのにね、何でも鑑定団とかでね、出して、うわ、100万円ですかってなってさ、みんながこう、あ、すごいですねって拍手してくれるじゃないですか。そうすると、ね、この壺を認めてくれたのに、まるで自分が認めてもらったかのように深々とこう、下げると。壺が認めてもらったのと、自分が認めてもらったのが混同されちゃってるのが妙文。何を認めてもらいたいかというと、我を認めてもらいたい。我のついているものなら何でもいいわけ。例えば自分の子供を立派に育てて、どうですか、この子供は立派に育ったでしょうと認めてもらうと嬉しいと。でも嬉しいって言っても心が満たされるわけじゃないからね、またなんていうんですかね、人が見ているときは嬉しいけど、人の目が他の人のところに行った瞬間不安になる、ね、常に自分の方に向いてないとダメなわけ、ね、この感情の方が認められると、なんていうんですかね、安心するんですよ。だから他の人を認めてあげることができるわけ。他の人がね、認められても、ああ、すごい良かったですね、って言える。ところが、この下の心が殺されてしまうと、自分の他にもっと認められる人がいると、妬みの心が起きるんです。許せないと。私よりも、ね、なんで認められる人がいるんだってなるわけ。で、逆にこの下の心が、ある人はですよ、ちゃんとこの感情が復活した人は、ちゃんと見てくれる人が一人いればいいんです。ところが、名門っていうのは、不特定多数の人に見てほしいわけ。だから自分のことを見てくれる人がいると、その人のことをほったらかしにして、次の人の方行くわけ。なんでかって言ったら、その私のことを見てくれたとしても、満足じゃないからなんです。だから物足りなくなって、これは足りないからだと。一人じゃダメなんだ。二人だ。三人だ。やっぱ芸能界にも出ないとってこうなるわけ、ね、で。たくさんの人に認めてもらうと、なんかこう、嬉しいんじゃないかっていうふうに思う。実際はどれだけの人に認めてもらったとしても、心は満たされないわけ。いや、やっぱりお金がないからかなと。お金を稼いで、お金を大盤振る舞いで使ってどうですかっていうふうに認めてもらおうとする。それでも結局心は満たされないわけ。
感情っていうのは出てこないと認めてもらえないんですか？
感情っていうのは出てこないと、たとえ認めてもらったとしても安心できないわけ。
じゃあ出てない人を認めてあげるのは、
そう、出てない人を認めてあげても煩悩がもっと逆まくだけなんです。だからもっともっとってなるわけで、今度は認めてあげるとね、やっぱり頑張ったから認めてくれたんだ、もっと自分に自信をつけたいと翔太の心が燃えるわけ。もっと頑張らないと、やっぱりね、頑張っている私をみんなは認めてくれたんだ、もっと頑張らないと。ところが人間っていうのはこの功徳がないと頑張れないわけ。感情のある人はその功徳がね、やっぱり疲れちゃうと本当は頑張れないはずなんですよ。 ところが感情を殺しちゃった人は自分の持てる全ての功徳をエネルギーとして、いわゆるまあガキ、いわゆるこうイメージ映像として魂がどんどんこう干からびていったとしてもね、その頑張り続けていく。最後頑張って頑張って頑張った末に燃え尽き症候群とかになっていくっていう。でそうするともう自分としては苦しいので、もう怒りが吹き上がってくるわけですよ、ね、だから心が乾くが、だから本当は苦毒があると心に潤いがある、潤いがなくなってしまうと、ね、乾いた咳のようなこう喉に潤いがないと咳が出るように怒りが吹き上がってくる。でこれが地獄って。で利用っていうのは結局自分の感情を殺されてしまうと人の気持ちが分かんなくなる。頭では分かりますよ。頭ではこういうふうにやったら苦しいだろうなっていうことは分かる。頭で考えたら分かるとかっていうわけ。だからその人の気持ちっていうのはですよ、頭で考えるものじゃないわけ。感じるものなんですよ。考えて、いやこういうことをしたらこんな気持ちになるのかな、あんなことをしたらこんな気持ちになるのかななんて考えるものじゃなくて、人を傷つけるようなことをしたらやっぱり自分の心が痛むんです。ところがそんなものが全くなくなる。
それは自分の有意識を傷つけたんじゃないですか。
自分の有意識を傷つけて、そうですよ、当然自分の有意識を傷つけるから自分は傷つくんですよ。相手を傷つけるようなことをしたら自分の心が傷つくんだから苦しいわけ。でもそれはこの感情がある人のことなんです。感情がもうなくなっちゃった人は、下の心が殺されちゃった人はね、もう意識しないんです。本当は傷ついてるんですけど自覚されなくなるわけ。
自分の心がもうズタズタだっていうことには全くは気づかない、
ね、そう、うん、
相手は関係なくて自分の心を傷つけた時に分かるって
こと。そうだから相手を傷つけるようなことをすると自分の心が傷つく、自分の心が傷つくからもうやめようって思うわけ。でもそれは感情が復活したの人のことだけなんですよ。だからこの師匠体を実践して下の心を復活させないと次の円覚の教えである有意識に入れないわけね。有意識の話をいくらしても学問になるんですよ。人を傷つけたら傷つきますよね。え？傷つくんですか？別に苦しくないですけどってなるわけ。だから有意識が分かんなくなるわけですよ。この師匠体を実践しないと。だから師匠体の教えが必要なんです。ね？有意識の話、この師匠体を実践して下の心を復活させない限り、次の円覚の教えである有意識には入れない。分かんないから。もう学問になっちゃうわけ。だから聖門の教えの次に円覚の教えがあるわけです。ね、だから、その自分の心を殺してしまった人はですよ、頭では、いや、やっぱり人命救助が大事だって言いながら、実際に事故が起きると、真っ先に逃げるわけ。それで逃げて心が痛まないんですかとかってね言われても痛まないんです。死んでるから。で被害者の家族たちもですよ、そんなに船長さんを責めて自分の心が痛まないんですか。痛まないんです。死んでるから。だからこういうような人はもう人間じゃない、それはもう畜生なんだ。だから自分がお金を儲けるためなら平気で人を騙せる。人を騙したら自分の心が本当は苦しいはずだけど、ね、殺されてるから苦しいと感じることはない、ね、商売してですよ、約束しました、ね、お金をもらいました、でとんずらすると、なんでできるかと、心が死んでるからですよ。で電話かけてね、ばあちゃんばあちゃんほら俺だよ俺とかってね言ってお金を巻き上げて、なんで平気かと。心が痛まないんですか。痛むわけない、死んでんだから。 だから心が死、もう自分の心が死んでしまった人は人の心を感じることはない。人がどんなに傷ついていたとしても平気なんです。わからない。
恐ろしいですね。
恐ろしいですよ。だからもうそれは人間じゃない、ね、でこういうような人は普通は仏法が聞けないってことです。
聞けない、
聞けない、ね、だって仏法ってのはこの下の心に教えを聞かせる話だから。そうそうそうそう、ね、だから人生は苦難だ。何やっても結局起きてくる感情は正太妙門利用だから、正太の心で頑張れば頑張るほど心が乾いて地獄に落ちるわけで、妙門で一生懸命認めてもらえばもらうほど不安が増してガキ界に落ちるわけ、ね、そしてその心が殺されてしまった人は人の、ね、気持ちがわからないから平気でなんていうんですかね、自分の欲のために、自分が認めてもらうために、ね、お金を稼ぐために、平気で人を傷つけられる。嘘も平気でつける。頭では悪いことをしちゃいけないって思う。だけど、頭でしか分かんないんです。その頭がですよ、都合の悪いことが起きると全部正当化するから。だからどんな悪でも平気でやれるようになっちゃう。ね、これはもう畜生、人間じゃない。
大体3つはセットになってるんですか。
あ、3つはもうセットです。だから三幕道、三幕道、はい、そしたら三幕道に落ちてるんです、ね、地獄だけに落ちてるってことはなくて、地獄、ガキ、畜生、みんなに落ちてるわけ。それがどれがもう表に出てるかってこと ね、地獄がすごい頑張って頑張って頑張ってる人は地獄に落ちてる人、認めて認めて認めてってなっている人はガキの人、そして自分が認めてもらったりね、頑張るために人を平気で蹴落としていくと、それはもう畜生と。
それをまあ仏法聞く前平気でやってきたって。
そう、平気でやっていました。でやっていて自分が悪いとも、罪を作っているということも気づいてない。いや、理性も何て言うんですかね、翔太っていいことだと思ってますから、妙も認めてもらうことはいいことだと思ってるし、お金を稼ぐことはいいことだと思ってるから、だからその頭じゃ分かんないんですよ。これ心の問題だからね。頭でこういうことをしちゃいけないとか、こういうことはしていいっていうことしか分からないんです。
こういうことをしちゃいけないってことをやった時には心が痛んでると思うんだけど、
それはこういうことをやっちゃいけないっていうことをやったときは心が痛んでるんじゃなくて、責められて苦しいだけなんです。
責められてとか、人に責められなくても自分、
そう、自分で責められて苦しいだけで心が痛んでるわけじゃない。だからもっと大きな責められることがあったら、目の前の人を見殺しにしてでも引き逃げしていくわけ。もっと大きな攻めてくる人がいたら、もう簡単に迎合してしまうのが、これが翔太、ね、いわゆる心がないってことです。だから心が傷つくっていうのがわからないわけ。苦しいっていうのは攻められて苦しいだけです。だから罪悪感で苦しいんですよ。苦しいって呼んでるのは、ね、自分の心を自分が責めて苦しいっていうだけで、その心が傷ついてっていうのは分からないんです。だからその心が傷つくっていうことが分からないと、失敗を反省するってこともできない。だから同じミスを何回も何回も繰り返していくわけ、ね、ああ、こういうことすると相手が傷つくんだな、だから謝らないとっていうことも分かんないわけ、ね、私は悪くないから謝らなくていいっていう、そうなっちゃうわけ。私が悪いとか悪くないとか全然関係ないんですよ。相手の気持ちを考えると謝らずには折れないっていうのが感情のことなんです。でもそれが分からないんです。 相手が傷ついているっていうことを分かるっていうのは頭だから見て分かりますよ。それを見てすぐに罪悪感に変わっちゃうわけ。心が死んじゃってる人、
傷ついてるかどうか見れば分か
る。理性だから見て落ち込んでるってことも分かるし、傷ついてるってことも分かる、目で見ればね。だけどそれによって自分を責めてしまうだけだから、今度はもう守りに入っちゃうわけ。私だって傷ついてるのよとかってなるわけ。私だって悪くない、私あの人が傷つくのがおかしいとかっていうふうになるわけ。そのなんか目の前で傷ついているから何とかしてあげなくちゃっていうことは起きずに、そのもう自分の守りに入っちゃうんですよ。僕は悪くないよ、僕が悪くてこんな風に相手が傷ついてるんじゃないよとかって、僕だって被害者なんだ、そうなんだ、そうっていうような感じ。
それも傷ついてるように見えてるだけじゃないですか。
いやだから傷つくっていうのがわからないわけ、心が。まあ、そもそもだから自分の心を殺しちゃってる人は今までに心が傷つくという体験をしたことが一度もないんです。だから概念がないんですよ、相対化しない限り。だから自分の心を責めて苦しいって言ってるしかないんですよ。
傷つくっていうのはなんで苦しいんですか？責める以外にある。
そう心が傷ついて苦しいっていうのは、そのなんていうんですかね、責めてるのとは違って、その耐えれる苦しみなんですよ。もうこれはね、体験しないと分かんないです。体験しないと。だからもう僕もね、あるところでこうずっとこうミスをなくそうと思って頑張ってたところが、もう心が死んでるうちはですよ、ミスをしてももうミスを隠そうとするわけね。ミスを隠そうとね、いや
隠す
そうで、口には言い訳しか
ないけど
ね。でその教授からね、それ言い訳じゃないか、あいやでもまずその理由を分かっていただかないといけなくてとかどうしてそうなったかということその分かんないんですよ、心が傷つくっていうことが分かんないから。ミスをしてしばらくすると自分のやったミスを忘れちゃうんです、ね、で同じ場面になっても思い出せないでまた同じミスをするんです。でまた教授から何度同じミスをして、あいやすいません、で確認をしたのか、確認をしたと思ったんですけど、思ったらなんでミスをしたんで、いやそのこれってどんどん卑屈になってくる。だからこの自分の心が死んじゃってる間はもう、ね、反省というものができない。もうね全然違うから。で目の前でねある程度心がある人は、ね、反省ができていくわけで、もう驚きなんですよ。でその心のある人が、上田君君ミスをしてどうして正直に言わないんだ。いや正直に多分当たり前のように言ってくるわけね。心が痛まないのか、心が痛いんですけどって、こう同じこと言ってんだけどさ、心は痛いんですけど、それは責められることが痛くてっていう、そうじゃないんだとかって言うわけですよ。責められることが痛いんじゃなくて、人間として痛いと思うことはないのかとかさ、嘘をついたり言い訳することが人間として恥ずかしくない、恥ずかしい、そう恥ずかしいというか、まあ、責められなければっていうね。分かんない世界なんです。私の知らない世界、もう理解しがたい世界なんです。そういう世界があるんだなあぐらいな感じなんです。私が一生懸命頑張っても反省ができないものを、いとも簡単に反省する人がいるわけ。
反省
っていうのは、同じミスをする場面に遭遇したときにね、同じような場面に遭遇したときに、ああ、そういえばこういうことをしちゃったなっていうことが思い出されるかどうかなんです。ところが、この罪悪感が強い人はね、もうとにかく忘れようっていう無意識のうちにするわけ。だから全然直せない。 だから何度同じミスをしても何度でも同じミスができちゃう。だから懲りない人になっちゃう。で懲りないからさ、めちゃめちゃ責められるわけ。こう逆にこうもう本当はもう悪循環ですよね。責めたらダメなんですけど、こうめちゃめちゃ責められてさ、ね、追い詰められて、もう今度次やったらどうするんだとかって言われるじゃないですか。もう今度やったら退学しますとかとか、こう排水の事業試験は治るかなとか ね、あのそうするとね、その同じミスをしてしまった時に、ああやっちゃった、でも誰にも見つかってないぞとかって、ね、なってまた今度隠そうとする。で、ね、なんかもう自分に自信がだんだん持てなくなってきて、僕はダメな人間だぐらいになってくる。でもこれはもうとにかく心が復活しないともう理解できない世界なんです。もう理解しがたい世界なんです。ね。
もちろん。いや、
やっぱりその自分が言った言葉によって相手が傷ついてしまったなと思うと、すごい心としては痛いなって感じる。不安になるのはこれ罪悪感。痛いなって感じ。別に不安にはならない。
堂々としたまま傷
つく。そうチクチクチクチク痛むわけ、うん、ね、でそれがやっぱりもう嫌だから、もう思い切って何々くんごめんねって謝っていいよって言われるとスキッとする、うん、で心をなくした人はどうなるかって言ったら、もうこの人との絶好とかなるわけ、うん、この人絶好ってなってね、でこの人の存在を忘れちゃえばなんか楽になる。責められないから。でも心のある人は絶好しても、でもこの人は今も傷ついてるだろうなと思うとチクチクするわけ。だから絶好しようが合わないだろうが関係ないんですよ。これを修復しない限り心は痛むんです、ずっと。それはもう2つを経験した人しか分からない。僕は経験したのでわかるんですよ。全然違います。全然違う世界なんです。そう、わかんない世界なんですよ。わかんない。だから簡単に切れちゃうんですよ、人の関係が。だって責められるのが怖いから切っちゃえば楽になっちゃうわけ。切ったら楽になる。それが心がない人なんです。心があると切っても楽にはならない。ずっとその人のこと思っちゃうから、ひどいことしちゃったな、なんであんな時にちゃんと言えなかったんだろうっていうふうにずっと思い続けるのが心がある人なんです。そう、不安にはならないです。不安になるのはなんか責めてくる人がいるんでいるからっていうふうにね。その責められることが不安であって、責められることが苦しいんであって、傷つけたことは関係ないんですよ。相手は、相手が傷ついているっていうことは全然関係ないことなんです。
言ってくれたりすれば、ああ傷つけてしまったのかって分かるけれど、
いやいや傷つけてしまったんだ、ああって自分を責めるわけ。だから傷つけたっていうことによって相手のことを思うんじゃなく自分を責めちゃうんです。
それ以前に相手が本当に傷ついてるかどうかってなんで分かるんですか。
そうなんですよ。そ
こも分かる。いや、相手が傷ついてるかどうかなじゃなくて、気づけちゃったかなっていう自分の気持ちでいくから、実際の相手は関係ない。そうそう、自分の思い込みで、ちょっと相手は悪いかなと思って行って、ね、話をしてみたらそんなに傷ついてない場合もあるわけ。
ああ自分のその言動で、あこれちょっと傷つけてしまったかもしれないなっていうふうに思えることが、あの今で言うその何ですか、下の心
感じ。いやいや全然関係ないです。傷つけてしまったことがあったなって言って自分を責めちゃうのが罪悪感で、下の心を殺しちゃってる。
そうじゃない、罪悪感じゃない場合には傷つけてしまったかもしれない。
傷つけてしまったなっていうのは、つまり自分は関係ないわけ。その場合相手を傷つけちゃったっていうことが、うん、ちょっと申し訳なくて、うんね、自分はどんなにそこで苦しい思いをしたとしても謝ろうとするっていうのが、その人の感情が復活している人ってこと。
でも謝っ 謝っても、何の話ですかみたいになる場合もあります、
ね、そう、あります、あります、あります。でも自分の心が納得したいからやると。だから、その何かが責めてくるんじゃないかとか、責められる不安からやっちゃうのは、これは殺されてる人なんです。
でもその不安からやる場合でも形は一緒ですよね。
形は一緒、でも中身は全然違う。
解消するために謝るってありますよね。
そうそうそうそう。そう。だから形は一緒だけど、全然心が違うんです。だからそこを本当はこう切っちゃっていなくなっちゃうこともできるけど、それは人間としてどうかっていうのがあって、人間としてできないからやろうって思う。それは心がある人なんですよ。だからその人にとって大事なものが見つかってるので、その大事なものを傷つけてまで何かお金を求めようとはしないんです。欲をむさぼろうとは思わないんです。ところが、まあこれは普通殺されてますので、子育ての段階で、まあ、もう本当ちっちゃな段階で殺されてますから、ほとんどそんな感情を大事に育ててくれる親は、万に一つ、億に一つっていうのね、まあ、そこまではいかないにしろ、ね、ほとんどいないんです、ね。だってその親も感情を持ってないと、子供の感情を見てあげることはできない。自然と殺されます、ね、だから人生は苦難なんですよ。殺されちゃった人にとってもう幸せなんていうものは存在しないんです。その世界にね、どれだけ頑張ってるかなんて関係ないんですよ。何をやるかってことも関係ない。人生は苦難なんです。で、なんで苦しいかっていうと、煩悩で、ね、正多明門利用で動いてるからってこうなるわけです。この、死生体ではですよ。この感情を殺してるっていう部分は、死生体には出てこないから。これはいわゆる表面に出てくるのは煩悩で、ね、煩悩で、ね、正多明門利用に走っていくから、地獄ガキ畜生に落ちて苦しんでいるんだってこうなるわけ。だから煩悩しか問題にできないわけですよ。ここではね。
言ってもわからないですもんね。
そう。ここはだって全く、ね、私の知らない世界だから。で、殺生もだってもう当然殺されてるからわかんないと。
その煩悩というのは殺生の先のもっと重い罪の話ですか？
その摂取をすると出てくるものが煩悩。この正多明門利用ってどうして出てくるかというと、心を殺すと出てくるもの。だから心が復活すると消えていくもの。だから煩悩で悪を作って、この煩悩で悪っていうのが、この正多明門利用で作るものが十悪なわけで、その十悪によって地獄餓鬼畜生が起きていく。こういう流れになるわけね。だから煩悩で十悪を作るから、地獄餓鬼畜生が生み出されて私たちは苦しんでいるんだってこうなるわけ。おお、なるほどなるほどってこう渋滞。そうそうそうそう。だからここで十悪が出てくるわけですね。十悪ね。
元にあるのはこっちなんです
ね。そう、元にあるのはこっち。でもここはもう全然わからないですから、ね、こっちがわかる世界だから煩悩はわかるんです。確かに正多を起こしてるな、明門を起こしてるな、利用を起こしてるな、その心で悪を作るから苦しんでるんだなってこうなる、
ね、虐待っていうのは十悪の報いで苦しんで
る。そう、十悪の報いで苦しんでる。そういうこと。十悪の報いで三幕道世界をね、三幕道の世界を作って苦しんでるんだ。なるほど。じゃあ煩悩を何とかしないといけないって話になるわけ。ね、その煩悩を滅した世界が滅多あります。ね、だから正多を起こさないように努力すると。ね、妙も起こさないように努力する。あ、正多起こした。タクタクタク。妙も起こした。タクタク。この起こしちゃダメなんだと普通は考えるわけです。
そこからですよ。それをやってみてなくならないなっていうのが
分かるので、やって。
ちなみに、正多明門利用を抑えたら まだ別な正体になるんですか。
正体妙盛りを抑えて、そう、別の正体
になる。別な正体妙盛りに。
そうそうそうそうそう。
形は変わっていくだけですか。
そうそうそうそうそうそう。正体妙、正体を一生懸命抑えるとね、正体を起こしてる人もう攻めたくて攻めたくてしょうがなくなりますよね。でこう徹底的に否定して、うん、やっぱりこれは翔太起こしちゃダメだよね、こうやって翔太の心をこんなにねなくしてるね、すごいでしょ清盛さん認めて認めないな何やってもダメですそこでどうしたらいいのかっていうと、胴体、これは中道になるわけね。中道っていうのが結局問題にしてるのは煩悩なんですよ。感情なんてものは全然わかんないから、煩悩、煩悩を抑えすぎてもダメってことなんです。抑えすぎると結局煩悩を満たしたら幸せになれるんじゃないかって気持ちが起きるから、どんどん強くなるだけなんです。でじゃあ煩悩を満たしまくったらどうなるかって、煩悩を満たしまくるとさらに乾くようにできてるわけ、これね。
でももっとって思うんじゃないですか。
あ、そのね、結局中道にする一番の目的は煩悩を満たすことが目的じゃなくて、そのこうやって中道にしていくことによって現実を突きつけることなんですよ。つまり中道にするとですね、その煩悩じゃなくて思い通りにならないことがいっぱい出てくるんです。はい、これを適度に作るのが、そのなんていうんですかね、この三幕道から抜け出すために必要なんです。だから思い通りにならないことばかりになっちゃうと、それを全部ねなくしていかないといけないってなるわけ。この思い通りにならないというのは人が起こしたことじゃなくて、世界がね、現実が思い通りにならないことがボンとぶつかっていくのがいいわけ。人が思い通りにさせないとね、もうダメ、起こしちゃダメ、ダメってなると、この人がいなくなれば、ね、思い通りになると。こうなるから、だからこう、なかなか難しいわけ、全知識は。その環境、ね、あなたの環境は、ね、本当は思い通りにならないことがいっぱいやってくるんだよ。ね、例えばもう病気になるとか。すごいいいですよね、病気になると。これめちゃめちゃいいでしょ。
そうなるとこっち
は
どこが変わるんですか。
思い通りに、この結局、上の心が下の心をこう、ね、殺している。これが上の心の一番の根底にあるのは、私は間違ってないっていう心なんです。思い通りにならないっていうこと、思い通りにならない、ね、その私の考えは正しいから全て思い通りになるはずなんです、うん、思い通りにならないイコール私の考えは間違っているかもしれないと、こうなるわけ。そうそうそうそうそうそう、はい、
折れた分だけ感情が復活する
。そうそうそうそう、こういうふうになるわけですね。だから適度に思い通りにならないことが起きないとダメなんです。ところが思い通りになりすぎると、この思い通りにならないことまでね、人を動かして思い通りにしようとしちゃう、ね、それで人が思い通りに動いてくれないからってこうなるわけ。あの人が私の言うことを聞いてくれたらいいのにとかなるわけ、ね、私はこんな寂しい思いをしてるのに下で笑い声がすると、ね、そうするとあの笑い声がなくなれば私は楽になるのにってこうなるわけ。そうじゃなくて、そのもう笑い声が消えない。私のその心を変えるしかないわけ。そういうふうに目を向けていくのが中道なんだ。でもそこにはもう癌として、俺は正しい、私は正しいっていうのがあるわけ。私は間違ってないと。ね、それがもう癌としてあるために、ね、私は正しいからあの人が間違ってるってなるわけ。 だからここを時間をかけて、いやいやあなたの考えは間違っているかもしれないんですよと、正しくないですよと、こういうことを教えていく、それが聴聞なんです、ね、それで何回も言うわけですね。仏殺すにゃ刃はいらん、腐った頭で考えるとかね、こういう言葉を使うことによって、腐った頭だと、腐った頭ってことは間違っているかもしれない、そういうことだ、私は腐ってないとかになる。そうやって邪見を正見に変えていくとかね、邪見を正見に変えるってことは、ああ私はいわゆるその一つ一つの思い通りにならないことについてね、なぜそれが起きたかっていうことを一つ一つ正しく理解していく。でそこにはもうどうしても私は間違っていないってところにね、考えがあるから、いやそうじゃないよっていうことを一つ一つ理解していくことによって、ああ間違ってるかもしれないんだなと。
聴聞だとかもしれないじゃなくて間違ってるって言われますよね。
そう、間違ってると。
それは私は死ぬに直結する。
いや、その後ちゃんとこうフォローが入るから、まず間違ってるかもしれないぐらいじゃもう全然壊れないからね。間違ってないけど、間違ってるバーンって壊して、壊した上でバーンってこうね、うわーってなった上で、まあでも大丈夫だよっていう、うん、でも間違ってないんだよぐらいな感じでこうフォローする。それはもう本当ね、ガチンコ勝負ですから、私は間違ってない、ここを破らないといけないから、間違ってるっていうストレートで壊すわけです、まずは。そうそうそうそうそう、そのままさ徹底的にやることはないでしょ。どうだ分かったかっていうのはないでしょ。ガーンってなって、うわーってなった後は、いやいや、まあそうそうも言うけど、みんなそうなんだよとかなんとか話をしてね、まあそう思うのも仕方ないよぐらいな感じで、こうどんどんフォローを入れてこう立ち直らせるわけです。で、それで間違ってるかもしれないっていうところ、これを認めていくことによって、少しずつこの理性を弱くして感情を復活させていく、これには長い時間がかかりますよと、これが死生体という道程です。で、これによって何が分かる、まあ結局先ほどの話のように自分の無常ですね、無常を認めていくと、無常を認めていくことによって滅多になる。
聴聞で変わる。
そうですね、聴聞で。だけど自分の生活の中である程度現実が見えるようなことが必要なんです、ね、現実が見えるような生活が必要なんです。
そういう環境という意味であって自分で何か
いや、もちろん自分で何かやっていく、やっていくんですよ。
やっていくんですか。
もちろんやっていきます。だから整理をするとか、現実が見えるような環境がいいわけ。
やってくるものじゃないですか。
いや、だからそれやってきてもね、物がいっぱいあると気づかない。無常はもう絶えずやってきても、物がいっぱいあると無常に気づかないじゃん。だから整理をしてくださいとか、ね、また自分の思い通り人が動くわけじゃないじゃん。でも権力があると人を動かせるわけ。
動かせない方に持っていく。
そうそうそうそうそうそうそう、ね、そうそう、なんてこう、これは私のお家なのにみんな勝手に動いてるなってこうなるとね、なんみんな勝手でひどいじゃないかって最初は思うかもしれないけど、それはそうやって無常を見せてるんですよ。周りの人がみんな思い通りに動いたら無常が見えないんです。それは楽かもしれない、楽かもしれないけど、これ三幕道決定なんです、ね、だから周りの人たちが自分の思い通りにならない、攻めてきてるわけじゃないからね。攻めてきてるならこれちょっと何とかしないといけないけど、勝手に動いてるっていうのは関係ないでしょ、自分には、ね、だけどそれが問題になるのは結局、まあね、無常を見たくないからなんですよ。でもそれをこう少しずつ無常を見せて感情を復活させていかないといけない。こういういわゆる環境によってこう知らせていく必要があるんです。環境によって無常を少しずつ認めさせていくと、ね、それが中道という教えで、だからその人その人に合わせて無常を見せるためにいろんな手を使うわけ、ね、例えば ね、靴は一つにしてくださいとかね。いやいや、やっぱり三つをこう順番に使えばこれが一番長持ちするんですと。長持ちさせるために生きてるんじゃないんですよね。私が生きてるのは五章の一大仏法者なんだからね、五章の一大事を解決するために生きてるでしょ。物を長持ちさせるために生きてるわけじゃない。だからあえて無常を見せないといけないわけですよ。無常見たくないからちょっとスーツも何着持ってこれをこう回してボロボロになってまあこれぐらいなら大丈夫かなとかなんですかね。とにかく無常見ないように生活してもダメなんですね。そんなことしてる間に死んじゃうよってことなんですよ。死んじゃったらはもう終わりだから死ぬ前にちょこちょこっとね無常を見せないといけないわけ、ね、靴一つなくなったって死ぬわけじゃない。スーツ一つなくなったって死ぬわけじゃない。でも靴やスーツをもうもったいないからっていうことでこう無常を見ないようにすると突然死がやってくるわけです。突然の死は耐えられないんですよ。もうだから段階的に無常を見せていくことが必要なんです。いきなり死ではもう耐えられないからね、魂は。ね、砕け散ったってなっちゃうわけですよ。だから、ちょこちょこちょこちょこと無常を見せて、無常に耐えられる心を作っていく。それが大事なんです。だから、やっとこう乗り越えて、ああ、楽になったと。また次のものがあってね。さあ、そうですよ。そうやって、早く死に耐えられるようにね。死に耐えられるような心まで持っていかなくちゃいけないので、
この無常って、この思い通りにならないっていうのは無常？
そうです。思い通りにならないっていうのが無常。うん。そうそうそうそうそう。しょっちゅう見せられると、その度ごとに。こいつが悪いこいつが悪いとかっていう風にしたいとね。そう、それが結局その気持ちが自力で、それが感情を殺してるわけね。それを少しずつ減らして削ぎ落としていかないといけない。まあ、だからまず環境で見せて聴聞でこう取り除いていくと。だから結局環境できちっとやってくれないと聴聞ではもう抜けちゃうわけ。わかんないから。だから仏教ってのは聴聞と実践の二本立てが必要なんです。そうやって少しずつ現実に思い通りにならないことが来ているしね。それをあなたは結局無常を認めたくないからいろんな言い訳をしてるだけなんだということを知らせて無常を受け入れていくと。そう言って死にたくない死にたくないって言っても死ぬんですよっていうことを受け入れていく。
でも死ぬってことを受け入れられるようになんてなるんですかね。
死ぬっていうことを受け入れられるようになっていくんです。死ぬっていうのは例えばね1億年後先の死でも死ですから、そんな20年後先の死なんて怖くて受けられませんから。いつかです。いつか地球が滅ぶ前までには死ぬだろうとか、そういうような死しか受け止められません。
もうそれでもし、まあ、必ず死ぬ、まあ、頭の中では分かりますわね。あと20年か30年後には必ずやってくるだろうなとか思うじゃないですか、実際は、はい、でも、まあ、思ってないですよね。全然
全然そう
思ってないですね。だけど少しずつは受け入れられたとしても、
はい、
現実やっぱり、うん、本当に臨終ってきたらめちゃくちゃ怖いんじゃない
ですか。めちゃめちゃ怖いですよ。めちゃめちゃ怖い。だからそれに耐えられる魂を作るために、うん、いろんな縁を持ってくるしかないよ、うん、結局無常が来る受け入れる、無常が来る受け入れるっていうことを繰り返していくしか死を乗り越える方法はないんです、うん、ないんです。 靴一つ捨てられなかったらですよ、臨終の苦しみには耐えられません。
やっぱ整理大事です。
そう、整理が大事です。そう
の
生理って、まあだから定期的に無常が来るっていうことを認めていくっていうことですね。だからそれは物だけじゃなくて自分の環境でも定期的に思い通りにならないことが来る、ね、それは仕方のないことなんだと。思い通りにならないことをわーってこう止めてもですよ、ね、結局大きな死の前には全部崩れるから、まず目の前のちょこちょこっとしたね、思い通りにならないことを受け入れていく訓練した方がいいですよね。大丈夫です。どれだけ感情を乱したとしても聴聞があります。だから結局こうスマートに感情を乱さずに乗り越えようなんて思ってるからできないだけで、感情を乱してもいい、取り乱してもいい、ぐちゃぐちゃになってもいい、最後は乗り越えればいいと。
スマートには無理なんですね。
無理
超セクターどんどんもう行ける順調に行けるんだと、そういう感情を乱さず行けるんだ
と。いやいや、俺もう感情を乱してもうってなってでも、うん、乗り越えたらいいじゃないですか。
そうですね、
はい、そこは自信あるでしょ、聴聞があるから。
まあ、そうですね、聴聞が修正されます。
感情を乱そうが何だろうが乗り越えられるという、あ、変な安心感がありますから、うん、大丈夫です。大丈夫です。はい、
ちょっと整理のことでちょっとお尋ねなんですけど、
いや、まあ、ここまででちょっと、
はい。